お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月3日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア準備銀行 RBA は今日定例会合を開き、政策金利であるオフィシャルキャッシュレートについて話し合いを行います。国内の大手4行すべてに加え、主要な投資銀行やコンサルティング会社のエコノミストも利上げが行われると予想しています。利上げとなれば、コロナ禍以降の利下げの流れを見直すことになり、主要中央銀行としては異例の動きとなります。野党はこの利上げの可能性は政府の支出が原因であると批判しています。これに対し、ジム・チャーマーズ財務相はチャンネル9の取材で、経済運営の責任は政府にあるとした上で、仮に利上げがあったとしても、その要因は一つではないと説明しました。
最
新のインフレデータを見ると、主な要因は休暇シーズンの消費でした。また、エネルギー補助金の終了や、果物や野菜をめぐる天候の影響、さらに住宅分野の根強い問題もあります。いずれも深刻な課題ですが、一時的なものも多く、政府支出そのものが原因とは言えません。チャーマーズ財務相でした。なお、オフィシャルキャッシュレートはこの放送後、オーストラリア東部時間の午後2時半に発表される予定です。野党のスーザン・リー代表は、ヘイトスピーチに関する法案で、党の方針に反して投票した上院議員3人を6ヶ月間フロントベンチにつけない条件で、今週中に保守連合を再結集させたい考えを示しました。リー氏は昨夜行った国民党のデイビッド・リトル・プラウド党首との協議について建設的だったと評価し、自身の党首としての立場が脅かされているのではないかという見方を否定しました。国会が始まるのを前に、リー氏は記者団に対し、国民党との協議を前向きに進めていく考えを強調しました。昨夜、国民党と建設的な話し合いができました。あえて強調しますが、本当に前向きな協議でした。私たちは共に非労働党側の政党であり、今後も話し合いを続けていくことで一致しています。リー代表でした。ニュースを続けます。イラン政府はペゼシキアン大統領が交渉を認めたことを受け、アメリカとの核協議を再開する準備を進めていると明らかにしました。国営系メディアによりますと、最初の会合は数日以内にトルコで行われる可能性があり、イランのアラグチ外相とトランプ政権のウィトコフ中東担当特使が出席すると見られています。こうした動きは中東地域の緊張が高まる中で進められており、アメリカは軍の展開を強化しています。トランプ大統領は合意に至らなければ、より大きな衝突につながる恐れがあると警告しており、これはイランの最高指導者ハメネイ氏が示してきた懸念とも重なります。テヘランで記者団に語ったイラン外務省のバガエ報道官は、今後の対応を慎重に検討している段階だと述べました。私たちは意思決定の段階にあり、さまざまな側面を慎重に見極めています。時間も重要です。これまでの交渉では相手側が協議を利用したと感じる場面もありました。不当で違法な制裁を一日でも早く解除または緩和できるのであれば、それは私たちにとって成果です。バガエ報道官でした。国連はガザ地区とエジプトを結ぶラファ検問所が再開されたことを歓迎する一方で、 通行を認められる人数をさらに増やすよう求めました。今回の再開はイスラエルとハマスの停戦プロセスにおける重要な一歩とされていますが、実際には行き来できる人はごく限られ、物資の通過も認められておらず、象徴的な再開にとどまっています。ガザの保健当局によりますと、およそ2万人のパレスチナ人の子どもや大人が医療を受ける必要があり、この検問所を通ってガザ地区を離れることを望んでいます。国連のステファン・ディジャリック報道官は、国境での制限をさらに緩和すべきだと訴えています。民間人は国際法に基づき、自らの意思で安全に行き来できるようにする必要があります。また必要不可欠な人道支援物資は、ラファ検問所を含むすべての検問所を通じて、十分な量がより少ない制限の下でガザに届けられるべきです。ディジャリック報道官でした。オーストラリアでいわゆるパーティードラッグが原因とみられる死亡がここ10年ほどで10倍に増えていることが分かりました。医療現場からは薬物の過剰摂取で搬送される人が増えていると警鐘を鳴らしています。問題となっているのはガンマヒドロキシラクサン、通称 GHB と呼ばれる薬物で、リキッドエクスタシーとも呼ばれています。少量で気分が高揚したり、開放的な気分になるとされていますが、一方で摂取量がほんの少し増えるだけで、過剰摂取につながりやすいことで知られています。国立薬物アルコール研究センターが主導した調査によりますと、GHB が関係した死亡は、2013年には人口10万人あたり 0.02 だったのが、2022年には 0.24 と、統計的にも明らかな増加が確認されました。研究を率いたエイミー・ピーコック博士は、このドラッグを繰り返し摂取することや、他の薬物と一緒に使うことの危険性について、より分かりやすい健康情報を早急に伝えていく必要があると訴えています。ニュースを続けます。オーストラリアの LGBTIQ プラスコミュニティは、職場で差別や嫌がらせを受ける割合が依然として高いことが分かりました。ダイバーシティカウンシルオーストラリアが公表したインクルージョン・アット・ワーク・インデックスの最新データによりますと、LGBTIQ プラスの労働者の 46% が過去1年間に職場で差別や嫌がらせを経験したと回答しました。これは LGBTIQ プラスではない人の 26% と比べ大幅に高い数字です。全国で3000人を対象に行われた今回の調査では、LGBTIQ プラスの人たちに対する職場での差別や嫌がらせが2024年の調査結果と比べ 24% 増加していることも分かりました。また LGBTIQ プラスの労働者のおよそ4割が職場の交流会などに参加させてもらえなかったと答え、およそ半数は性のあり方などを理由に能力について誤った思い込みを持たれた経験があるとしています。なお支援が必要な場合はビヨンドブルー 1300-224-636 またはライフライン 1311-142 に相談してください。最後にスポーツと天気予報。まずはスポーツ。サッカー。サウジアラビアのアルナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウド選手がクラブに対する強い不満から事実上のストライキに踏み切り、アルリヤド戦を欠場しました。ポルトガルのメディアによりますと、ロナウド選手は移籍戦略をめぐってクラブのオーナーであるサウジアラビアの政府系ファンドと対立していると報じられています。欠場したアルリヤド戦の会場では多くのサポーターがキャプテンでもあるロナウド選手への強い支持を口にしました。その一人、サード・バフトさんです。
What Cristiano did,
クリスティアノが取った行動を私たちは支持します。これこそ良いリーダーの姿です。彼がこうした行動を取らなければファンドやクラブ運営の問題は表に出てこなかったでしょう。これは抗議の形であり、私たちはリーダーとしての彼を支持しています。クリスティアーノ、続けてください。私たちは味方です。バフトさんでした。なお、ロナウド選手が欠場したアルリヤド戦は1対0で勝利しています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日4日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は33度。アデレードも晴れで最高気温は32度です。メルボルンは概ね晴れで最高気温は32度。ホバートは時々曇りで最高気温は27度。キャンベラは晴れで最高気温は33度。シドニーも晴れで最高気温は29度です。ブリスベンは曇りで最高気温は28度。そして最後にダーウィン、にわか雨で嵐になる恐れがあります。最高気温は36度となっています。以上、2月3日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。